こんにちは、戸田です。今日は6月も終わりまして7月に入ったということで、2023年上半期のですね、為替と株の相場について振り返っていきたいと思います。しかし本当に時が経つのは早いというかですね、半年がめちゃめちゃあっという間だったんですけれども、皆さんはどうですか？早かったですか？もう本当に何か早いのでですね、年々早くなってるなというふうにも感じるので、自分のやりたいことはなるべく早めにやった方がいいなと感じている今日この頃です。少し脱線しましたが、早速ですね、振り返りをやっていきたいと思います。まずドル円ですね。こちら昨日のビデオでもご紹介してますんで、さらっといきますけれども、130円ぐらいからスタートしまして、現在144円の30銭というところにあります。で、年初はですね、ドル安円高のシナリオを想定する向きも多かったですが、日銀の政策修正がなかったというのが非常に大きな要因だと思います。円売りが加速しまして、円安が止まらなかったという状況にあると。で、これはですね、日本と先進各国の金利差、国債2年債の利回りを乗せています。で、日本がですね、このように低金利でずっと2023年推移する中で、これユーロ、それからこちらがオーストラリアですね、カナダ、アメリカ、イギリス、そしてニュージーランドと、どんどんどんどん金利を上げていきました。ここに乗せていない国もですね、どんどん金利を上げていったということがあります。この辺の日本との金利差というのが意識されて、やはり円売りが進んでしまったということで、ある程度説明がつくというのが今年の上半期の相場の特徴かなと思います。で、ドルのですね、これドルの総合的な価値を示すドルインデックスですけれども、これはほとんど価格変わってないんですね。むしろ若干安くなっているぐらいで、103というところからスタートしまして、102というところにいるということで、ドルに、これも今年の相場の特徴なんですけど、アメリカの要因そんなに追わなくていいということなんですよね。アメリカの政策金利上限が近づいてきて、そのゴールが近づいてきているというところで、そこまでこうドルの強さにですね、大きな変化が見られなかったというのが、この半年の特徴になります。で、これから先半年についても、おそらく、すぐに利下げというのはできないので、そういう意味では、あまりこう価格は大きく変わらないというふうに、まあ、見といていいというのが、今年の特徴ですね。したがって、やはりこの日本の動きに非常に注目が集まっているということになります。で、少しですね、深掘りというか、実は、中国も低金利を継続してまして、日本と中国が、まあ、今、低金利を継続している金融緩和路線であるということです。この辺もですね、大きくユーロの価格とかにも影響してますんで、特に人民元とユーロのトランザクションとかですね、人民元とイギリスポンドのトランザクションってすごい多いので、この辺の影響もあるということは、ぜひ覚えておいてもらいたいポイントかなと思います。で、続いて株を見ていくんですが、これ日経平均株価ですね、日経先物ですけれども、これも25,000とか6,000ぐらいからスタートしまして、今33,415というところで先物クローズしてます。パーセントに直すとですね、30% ぐらいの上昇で、なかなか近年稀に見る半年間で大きな上昇だったかなと思います。で、特にですね、この5月からの上昇が顕著でして、5月の19から21に G7 ありましたけれども、このあたりで3万円を超えて、来たということで、海外のフローが大きく入ってきたというのもですね、やはり G7 に絡めてというところでいくと、どういうことかというと、中国でリスキングの流れというのが非常に大きかったのかなと思います。もちろんね、日本の将来に対してポジティブなものがある、それから日本が変わり始めているということに加えてということですけれども、そういう相対的なちょっと脱中国の流れ、経済安全保障のそういった流れというのも非常に日本株にはプラスに働いた半年だったなと思います。で、逆に言うとですね、それがある程度価格に織り込まれて今 33,400円ということにありますんで、下半期はその中でももう一段の上昇を見せるかというところに、まあ注目が集まっているということです。で、一方、アメリカ株、こちらも上昇してます。これ、S&P500 ですけれども、3800ぐらいから始まりまして、4488というところまで上昇しています。パーセントに直すとですね、16% ということで、そんなに大きくはないんですけれども、日本株と比べてですね、実はドル円を加味するとですね、ドル円が、これ実はもう 10% ぐらい上昇してますんで、ドル円の影響を入れるとですね、ほぼほぼ日本株と変わんないなというような状況ですね。で、ナスダック100に関してはもっと SP よりも上昇してますんで、実はですね、これふと私もあれというような感じで、 結構日本株今年はトレードしてたんですけれども、やっぱり米株強いなというふうに感じています。なので、もうここから先ですね、日本株ももしその価格にかなり織り込まれてしまったのだったら、やっぱり米株、米国強いなでもいいんじゃないかなっていうのがですね、最近の私の気づきというようなところですかね。はい。じゃあちょっと少しここで私の、主張というかですね、じゃあどうするのかみたいなところを少し話していこうと思うんですけれども、一つはですね、為替、まずですね、ドル円、為替の介入の警戒感というのが非常に高まっているというのは皆さんご存知の通りかと思います。で、ここから先はですね、ある程度心理戦になってくると思うので、高値圏での神経質な展開という中で、トレーダーとしてのですね、相手の裏を書く能力というかですね、まあそういう力が試されるような展開になると思います。それから、あとは日銀の動きですね、それから財務省どこで為替介入が入ってくるか、こういうところをどこまで読み切ることができるかっていうのが結構為替のドル円の特にパフォーマンスには影響するかなと思います。で、株についてはですね、基本的に日本株、米株もまだまだプラスですし、今後ね、アメリカの金融緩和とかも、5年後半、来年にかけてはあるかな、というふうに考えると、経済もね、そんなに悪くないですし、買いやすい、非常に買いやすいと思います。で、ただですね、日本株をもう、私そんなにもういいのかなというかですね、アメリカ株、為替換算も入れれば、結局、アメリカの強さが目立ってきそうだなというふうに、今、こういう振り返りをしながらですね、感じてもいますんで、まあ、個人的には結構米株を積み増していこうかな、なんていうふうには考えていると。今現在ですね。そういう状況です。まあ、日本株にあまりこだわる必要ももうないのかなっていうところですかね、ポイントとしては。本日は以上となりますが、最後にオンラインサロンのですね、ご案内をさせてください。今日7月1日ですけれども、初月、今日から入っていただくと非常にお得で、初月無料のキャンペーンというのを2つご用意しています。で、その詳細の内容についてはですね、リンクを飛んだ先でぜひご覧になっていただきたいんですけれども、私としては、ぜひ皆さんに試していただきたいということで、初月無料を実は開放していまして、どういうことかというと、個人投資家の方にお役に立つ情報ということをすごい心がけてやっているんですが、私自身が実は個人投資家の歴っていうのがすごい浅くて、まだ3年とかそれぐらいなんですね。4年か。4年半ぐらいですけれども。で、ほとんどの基礎の部分っていうのを、実はその金融機関で、こう、スパルタ的にとか、あとは仲間に教えてもらったり、先輩に教えてもらったりっていうところで、大部分カバーできてしまったんで、結構こう、キャッチアップがすごい、簡単だったっていうところが、まあ簡単というか、まあなんでしょう。キャッチアップが、その特殊な環境でキャッチアップしてしまったということがあるんですよね。なので、結構個人投資家さんが実はどこでお悩みになられているかっていうのをよく分かってないところがあると自分で思ってまして、で、そうは言ってもですね、どういう環境が違うのかなって考えると、その聞ける人がいないっていうのは一個あると思うんですね。きちんとした知識を持っている人に聞ける人がいないと。あんまりね、その初心者同士で話してもあんまりいいことはなくて、きちんと知識持った人に聞くことができないと、それはなかなか上達しないだろうなという思いもあり、質問をですね、私の方に、受けれるようなサロンにしたりとか、あとはですね、それから、あと自分の場合ですと、相場の方向感を持てるというところまでにすごい時間がかかって、3年、5年。で、特にまあやっぱり今もう15年ぐらいやってますけど、10年ぐらい経ってからの方が相場の予測の正当率ってどんどん高くなってるんですね。なのでそこをサポートするために大きな方向感を示すようなレポートにしていたりとかっていうことはあるんですけれども、それでも皆さんから見てちょっとここがわかりにくいとか、ここをこうしてくれたらもっといいのにとかっていうのが多分たくさんあるんじゃないかというふうに思っています。で、そういうことを可能であれば、サロンに入っていただいて教えていただけるとすごい助かるなというふうに思ってまして、本当はね、僕がそれを察していろいろ変えていかないといけないんですけれども、まだ、今私38なんですけど、多分この活動5年後とか10年後とか15年後もきっと続けていくと思うので、まあその時にね、より良い、サロンだったり、より良い情報のご提供だったりっていうのができたらすごくいいんじゃないかなと思ってますんで、まあ皆さんと一緒にですね、より良いものにしていきたいという気持ちがあるので、まあそういう意味でも、ぜひお試ししていただいてね、それで、いろいろご意見いただけるとすごく嬉しいと思ってます。それから、相場ですね、最後、ここまで聞いてくださった方に、なんて言うんでしょう、大事な、まあ、情報ということでいくと、相場ってずっと動くので、こっから先5年もね、10年も15年後もずっと動いてるので、そういう意味では、着実に実力をつけていくというのが一番大事だと思うんですね。無理して1年で利益出そうと思うと、こう、レバレッジが効いちゃって、紐が切れてしまうということもあるので、まあそういうふうにならないためにも無理をしないで、着実に こう相場と向き合ってリスクを管理してどんどんどんどんこうヘルシーになっていくというね、そういうことを目指していきたいなと思いますし、そうなっていくのがきっとね、遠域ですけど近道というか、そういうことだと思いますんで、一緒に、やっていきましょう。ご清聴いただきましてありがとうございました。ではまたお会いしましょう。